めったにこういうことありませんから、はい。まあ、先ほど玉串をあげるときに私が小学校の時の大きな教会の玉串を大祭であげさせてもらったんですけど、それ以来初めてこんな緊張したの初めてですね。今日はやっぱり特別ですね。まあ、皆さん、改めてご挨拶申し上げます。本日は亀有教会の池上金光大臣大祭、ただいまともともいただかせていただきまして、本当におめでとうございます。ありがとうございました。まあ、さて今日は私こういうご用をいただきましたときに まずありがたいこととして受け取らせていただいたんですけれども、さあ果たして私ができるだろうか、まあ、ということで大変心配でもありました。でも今日は神様にまずこれまでのこと、まあ、お詫びやらお礼やら、でもお礼の気持ちで話せることを話しさせていただいて、やはり人の前に出るとやっぱりいいことばっかり話したくなるのが人情ですけれども、本当にもう今日は神様にお礼の気持ちでですね、できる限りのことをさせていただきたいと願っております。また願わしてきました。でどういうことを話したらいいかいろいろ考えたりしましたけれども、やっぱりここまで、哀楽の信心といいますか、成り行きをいただく信心をいただき続けてきまして、私なりに、そしての結果ですから、このことも毎日の成り行きとしていただこうと思って取り組んできたんですけども、全く何を話していいかわからないような結論のないような思いがいざしておりました。で先日教会をお参りしましたら、ちょっとお顔が見ましたけども、北村さんの奥さんとお参りが一緒になりまして、で北村さんの奥さんから伊藤さん今度の話は楽しみにしておりますというようなことを言われまして、ね、で私はねつい私も楽しみにしておりますって答えてしまったんですけどね。でその心がですね、これはもう成り行きをいただいて神様にさせていただくしかないという結論めいたものをいただいておりましたのでね、私自身その言葉を出しながら、まあ、とんでもないことを答えたなと思うと同時に、本当にそうだなと納得した次第です。で今日なんですけども、やはり毎日毎日成り行きをいただく傾向をさせていただいておりますが、まあここの場所特別に思い出がありますのは、ちょうど2019年ですから3年半ぐらい前ですかね、春の、大祭、これはちょうど亀有教会 の25年記念大祭でしたね。でその時に哀楽教会から三男であられる大坪三木三郎先生という方がこの部屋で知ったんでしょうかね、はい、同じ場所に座られた、あの時はセンターでしたけど、そこで何をされたかというと、皆さんご存知の三木三郎先生のお箱であります、我が心セミナー、ね、を開いてくださったんですね。でその時は国費を切られて、誠一先生から伺いましたら、特別にその日は国費にしたいということだったんですけど、まあ後から思えばもうそれは最後のセミナーになってしまったわけですけども、その時に話されたことはもちろん我が心ですけどね、そのことをここに立たせていただくときにまず思わせていただきました。で、それから三木三郎先生がその時にいろんなことを話したと思うんですけども、六代教師金光様に三木三郎先生がお隠し下げをお願いした、その時に六代金光様から下がってきたのが、 我が心スタート、我が心あ我が心スタート10年先を楽しみに私が新人をさせていただきます。まあ、手に負が違ってたらごめんなさい。そういうお書き下げが三沢先生の話の中にあったと思うんですけども、で今この六代金剛様のお書き下げの話がまあ少し全国的に話題になってきているようですけれども、もう何年か前から六代金剛様は我が心スタートって書かれたんですね。で私なりに我が心スタートって考えてましたらね、まあ変な話しますけどもね、英語のスタートっていうのはね、自動詞とその他動詞が両方あるんですね。だから我が心スタートっていうともう英語でそのまま伝わるはずなんですけども、例えばイギリスなんかそれ聞いたら日本語で言うところの我が心とは我が心スタートは始まったよと、我が心はスタートしましたということなんですね。だから我が心はスタートしますよじゃなくてしましたという取った方が正確なんですね、自動詞の場合はね。で他動詞の場合はその結局六代金剛様が我が心をスタートさせますよ、皆さんスタートしましょうね、まあ、そういうことはないわけで、どこの教団にこういうその教師っておられであられる方がその、末端といったら変ですけども、例えば布教所とかいろんなところの先生と同じことをね、朝早く起きて夕方までお取り次ぎの座に座って、そして世界中どこからでも来られた方は差別なくお会いして新人のお話をされる、お届けを受けてくださる、そういう人が自分から住んで私が新人させていただきますから、まあからとは言ってませんですけどということをおっしゃってんですね。だからもうその時点で我々は右へ習いでワンコロスタートしてなきゃいけなかったんですね、今から思うと。でもその言葉は入ってきましたけども、我が心スタートっていうことには至っておりませんでした、私も。でそれまで我が心っていうのはまあ、ジグソーパズルみたいに教祖様の話に残っていてね、一つは我が心とは和らぎ喜ぶ心っていうことですね、もう一つは天地垣根におかげを我が心にありってあるんですけどね。でもこの二つともですね、一般の人にあんまり伝わってくることはほとんどなかったんですね。私は昭和24年生まれなんですけどね、28年か9年に出た金剛大臣っていう本、泉弟先生が監修したというその中に出てくる話は、だから私は小学校1年になるかならないかぐらいから出てきたわけで、それまでは全く知らないわけですよね。それどころか、まあ、大日本帝国憲法ですから天皇陛下というのは荒人神であって神様だから、じゃあ天地金の神がいてもいいのか、あるいは池上金剛大臣がいてもいいのかということ、これはもう憲法違反になってしまうね。そうするとそういうのは出すことできないから、天地垣根も出しちゃいけない、神様はそれを3と前にご承知だから、これは書いていっぱい書き溜めておけっていうようなことになったのかもしれません。だからまあじわりじわりそういうことは漏れてきたのかもしれませんけど、一般の我々のところには届かなかった。で私も金剛大臣っていうその泉元先生の本を、母がそれよく読んでましたので、それを子供の頃こう覗いたことあって、それから高校の時から何年かかけて読み終えたんですけど、非常に難しく分かりにくい ところはあるんですけど、でも面白い本でしたから、あの一応読みました。それしかなかったですからね。でそういう状態でワンコロっていうのはあのこれまで誰もその解読しなかった、まあ、それは自然な問題であって、あのどこかの先生がそのサボってたとかなんとかそういうことではないと思うんですね。社会的にそういう世界に侵されていたということ。でそれがまああの戦後に、まあ天皇陛下も人間宣言されたということですね。それから出てきたわけですから、あの私の母はその我が心とかそういうところに気がつき始めて本を読んでいろんなことを私に話してくれましたけれどもね、あのまあでも自分が我が心を目指すとかそういうことよりも、あの、まあ、私はあのちょっと話がとさんだりになりますけども、あの大分県の日田市というところに生まれましてね、それであのそこで、育ちまして、そこであの新人をあの親の様子を見て、身を見まめであの新人をあのさせていただいた。でもそれはおかげいただくためのものであって、おかげをいただく今でいうとツールですよね。ツールっていうのはあの例えば自業具とかね、あの作業するときの道具とかね、ああいうもんですよね。そのあのちょっとテストがあるから良い点取りたいとか、病気したから治していただきたい、こういうあの信心でした。で皆さんあの周りを見ましてもそういう方がほとんどのように見受けられて、で私もその一人でした。それである時あの大きな怪我をして、指を切り落とさなきゃいけないというようなところにこう入っていくんですけども、それが15歳ぐらいの時ですかね。それであの、まあ、毎日あの自主的に自発的にあの教会にお参りするようにして、1日2回ですね、病院に行く時は行き帰りで、そういうことをあの勤めておりましたら、あの本当に医者も驚くほどの奇跡的なおかげをいただいて、あの治ったんですね。で指切り落とすこともなく治りました。で本人としてはあのお礼を何かしなきゃいけない、で自分でできるものは何だろうかって考えた時に、ああそうだ、少年所属会のリーダーをさせてもらおうと、ね、教会に自分はあの少年所属会によくお参りしてましたので、少年所属会にある日突然見に行って言ったら、ほとんど人数はいないんですね。もうあのテレビの時代になったもんですから、私たちの時代は娯楽半分で少年少女会行ってました。でお兄さんお姉さんたちがリーダーやってました。でそのリーダーも誰もいない、子供たちももう半減どころか10分の1ぐらいになってる、そういう状態のところ、今100人ぐらいいたのが、まあ、20人ぐらいいたかな、100人ぐらいいたのが20人ぐらいに減った、そういう感じでした。で私もあのあじゃあこれだと思ってですね、あのこれを俺の気持ちで始めようということで、私一人でリーダーをさせてもらって、少年少女会高校3年間させてもらったんですね。まあでもあの俺でやるっていう気持ちでも、もともとおかげ新人ですから、あのだんだんその疲れてくるとね、試験勉強もできないし、少年少女会のリーダーが足かせになってくるということで、あのもう最後はこうほとんど逃げ出すような感じで卒業して、今度東京の方に出てきたんですね。でこれでもうあの少年少女会から解放されるっていうような気持ちが多分にありました。だからまああの私の北での新人は、自発的な新人は芽生えさせてもらいました。それで形の上でもさせてもらいました。でそのお礼の新人もさせてもらいました。だけどやっぱりもともとがおかげ新人でしたからでしょうね、あの最後は逃げ出すような感じで、まあで東京に来ましたらね、今度はもう右の左も分からないもんですから、教会を探すのも大変でね、 その当時はインターネットなんて何もないしね、強いて言うならば電話帳ぐらい。電話帳でも東京の電話ボックスなんかにその何冊かあったりして、そんな中でいちいち調べられないし、まあ、それよりも大変忙しい忙しい毎日でしたから、そんなこともできないということで、実は 目と鼻の先に教会があったんですけども、全くその教会のありかも知らないで、約1年間ぐらい過ごしていった。で、ある時教会をパッと見つけるんですけどね、それがちょうど日田を、ふるさとを出た日と同じ日だったんですね。まあ本当に不思議な日ですけどね、3月21日は春分の日ですよね。大概その三沢祭りやってるということです。だからそこで縁ができるんですけども、でそこの教会がありがたくて嬉しくてしょうがなくて、もう毎日朝参り、昼参り、夜参りするぐらいの、もう恥ずかしいぐらいにしょっちゅう教会に行きたくて嬉しいね、喜びいっぱいで日参をして、そして喜びいっぱいで御用して何か御用してしないと気が済まない。で教会の御用、教会にも時間の許す限り入り浸り、そういう時でしたね。田舎にいるその父が脳一血で倒れたという方が入るんですね。で私は末っ子ですからね、そしてしかもその上と少し離れた子供でしたから、親の死というものがものすごく怖かったんですね。子供の時からもう最高に怖くて、親が死んだらどうなるんだろう、どうするんだろうって、自分がきっとねもう悲しんで悲しんでどうするかわからないっていうのを想像するのも苦しいぐらいに心配してました。だからでその中でも特にその父がそういうことが心配ありましたからね、その方を聞いた時にね、まあびっくりしたかというとそうじゃないんですね。全然心配もないし嬉しいぐらい楽しい、これ不謹慎だと思ったんですね。これって一体何なんだろう。もうそれ以上に嬉しくて嬉しくてね、ありがたくてありがたくてね、父が倒れたって聞いたんだから、もう真っ先にかけていかなきゃいけないって、かけて帰るぐらいのお金はいつも用意しておいたんですね。それをもういつも気にしてましたから。ところがね、帰る気しないんですね。全然心配がない。もう、それどころかね、だから自分で自分がね信じられなかったんですね。これは正気だろうか、親に対して申し訳ない、こんな不謹慎なことはありえない、そういう日にちが何日も続きましたね。で父はすぐリカバーして治りまして、大丈夫だったんですね。で後から思いましてね、これって我が心じゃないのかなと思ったんですね。我が心ってさっき言ったジグソーパズルのピースが2つしか、私にとって2つしかなかったですね。天地書きつけの我が心と、それから教祖様の書かれてある和らぎ喜ぶ心が我が心だよ、この2つしか私にとってはジグソーパズルのあれがないんです。絵がないんですね。それが一切なかったんですね。それで愛楽教会に縁ができるんですけどね。で私はその東京の縁をいただいた教会で約10年ぐらいそれこそ日参しましたね。そしてその、ま、九州へ戻る時までいたんですけど、今度東京九州に帰るという時にその、まあ、我が心のような疑似体験をしたという、まあ、あえて言います、まあ、この疑似体験と私は思ってるんですけど、そういう 経験を持って愛楽教会にご縁いただいたんですね。ですから愛楽教会で初代がわがころわがころって毎日のように言うおっしゃることの意味が、あれがわがころだったんだ、ああいうサンプルを神様見せてくださったんだ、じゃあ私はあれを目指せばいいんだということから愛楽が始まったんですね。だから後から考えると愛楽にご縁いただくためにその前の教会があったんだなと、一番最初の教会は天城教会の関係ですね。それから2つ目の教会は大阪玉水教会の関係ですよね。だから当時日本ナンバーワンと言われた先生方のところにご縁いただいて、それからさらに愛楽教会にご縁いただいて、本当に私は幸せ者だなと後々思わせてもらいましたけどね。というように、我が心っていうものに対して私が漠然とつかみ始めた経緯とともに、私のこれまでの略歴じゃないですけどね、話させていただきました。あとですね、愛楽教会にご縁いただいてからのことですけども、やっぱり初代という方はもう当時から感じましたね、本当にもう言葉は悪いですけどただものじゃないということはもう最初から思わせてもらいました。まず初代という方は、愛楽教会の大坪宗次郎という方は教祖様が嘘をおっしゃるはずがないということが至るところに出てくるんですね。そして何をされたかというと、だから実験実証したんだ、あれは実験実証するんだってですね、教祖様のが嘘をおっしゃるはずがない、つまりご理解に嘘があるはずがないと、そこからスタート、だからそれを確認する実験実証ということが出てくるんですね。それから神様の心を心とする生き方って言葉がよく出てきたんですね。神様の心を心とする、それは私はピンと来なかったですね。神様の心を心とする、それは国語の意味が分かりますよ。だけど自分の生き方として一体どういうことかなと思って、で私は愛楽にしばらくいる間に自分なりに翻訳したのが、神様というのはベクトルを持っているんだ、ベクトルというのは方向と何ですかね、値を持つものだっていう、よく算数で数学で習ったんですけど、ベクトルなんだな、そのベクトルを合わせればね、磁石っていうのは、ベクトルなんですけども、磁石って小さく粉にするとそれぞれ一つ一つがベクトルなんですね。ああなるほど、神様の心を心とするっていうのは、私はこの一つの磁石の一つのあれになれば同じ方向を向くんだ、これなんだ、自分でこう解釈してね。それから神様の願いを願いとすればいいんだなって自分で翻訳して、ああこれならわかると、でも初代の言葉というのは抜け目がないですね。愛楽教会の初代の言葉というのは抜け目がない、もうさすが商売人だなと思いました。まず祈りの言葉、5つの願いがありますよね。あれどれ1つでもかけたらダメなんですね。1つ目2つ目3つ目、これ絶対人間は必要ですよね。でそれだけじゃ一方的なね、おかげ信心でしょ。でおかげ信心の結果はやっぱり重荷になって、私みたいに飛び出しちゃう、ね、そうすると神様の心を忘れてるということになるわけでね。そうすると神様とベクトルが合わないと、そうするといわゆる愛をかけようにならないということ、あるいは愛楽にならない、愛楽というのは神様と人間が楽しみ合う、あえて地名じゃなくて神様と人間が楽しみ合う、愛をかけようですね、そういう状態にならない、 だから祈りの言葉の、あの4つ目5つ目っていうのは神様の願いですよね。神様の願い。だから両方やって初めて従前のおかげをいただくということですね。で、初代が私聞いて真っ先にびっくりしたのは、ご理解っていうのはどの人にとっても神徳をいただくものだ、徳をいただくものだ、紛れもなくそうだっておっしゃるんですね。断言されました。で、私はそれまでご理解ってなんでこんなバラバラにバラバラにね、関係ないものをくっつけたような感じで、一つのご理解の中にも前半と後半が全然違うとか、あるいはこのご理解とあのご理解はちょっと反対のことを言ってるな、そういうのがあるんだろうって。そしてね、ある教科の有名な先生はね、日本ナンバーワンだった先生は、その先生が、新人を始めた頃ご理解を見て、これ一体何、これ、ことわざの出来損ないって言ったんだそうですよ。その方は確か棚水の初代ですよ。あれだけのものすごい先生になられた先生でさえも、最初見た時にはことわざ集の出来損ないじゃないかと思ったというぐらいですからね。私たち凡人にはもうまして知るべして、私なんかもこの教祖様のご理解というのは本当にこう友達に紹介すると恥ずかしいっていうような感じがありましたね。バラバラだしね。ところが大坪宗一郎先生の目から見ると、これはどれ一つとっても徳をいただく、神徳をいただく。で、先ほど言いました、祈りの抜け目のない祈りっていう言葉がありますよね。で、今ご存知の方は神人の祈りってありますよね。これなんかの記念でいただいたんですけど、この中に大坪宗一郎の祈りの言葉がいろんなのがあるんですね。愛楽の祈りとか、それから人生とかね、人生の何だかね、人のより生まれて50年あるいは80年ってありますよね。ああいうのを見てもね、それから何ですか、とにかくいろいろな言葉がね、抜け目がないんですね。どれ人とってももう5つの願いも最たるもんですけどね。ある教会で、